今日恵みをいただく御言葉はエペソ人への手紙の2章11節から13節までです。エペソ人への手紙2章11節から13節ですから、思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手によるいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。アメン。お祈りいたします。主よ、あなたにあって私たちは引き寄せられ、以前の望みも希望もない、そのような生活をして、そのような人生観で生きていた私たちでしたが、あなたにあって近いものとされ、望みあるもの、永遠の命の希望があり、そして罪汚れから清められたものとして、罪許されたものとして、神の子供とされた、この特権を感謝いたします。そのことを今日もあなたが我らにその奥義を告げ知らせてください。このしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人を整えて、ただあなたの命に豊かに欲すことができますように、どうかこれからの時をあなたが支配し、性別し、導いてください。これからのすべてをあなたに期待し、あなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この、今日の箇所、11節から13節、もともとこの11節から22節までのところ、ここはですね、その以前、2章の、ところ2章1節は、以前はあなた方はこれこれのものでした、しかし今やこれこれのものです、ね、そのことの繰り返しがこの11節からのところで、また再び始まるんですね。聖書は、ね、この異なる対比、ね、あなたは以前はこれこれでしたが、しかし今やこれこれです、ね、そのような対比の繰り返し、これによって、その内容、そのディテールを強調する、そのことを、パウロはその手法、結構ですね、ヘブライ式の、キアズムっていうんですけども、その手法を、取っております。で、その、内容なんですけども、あなた方は以前はどんなものであったのか、2章の一節のところでは、あなた方は、以前は、自分の罪過と罪の中に死んでいたもの、この世の流れ、この世の流行、この世のファッションに流れに従って、そして、ただその暗闇に流されて望みも希望もないものだった。でも憐れみ豊かな神様は、その大きな愛のゆえに、また恵みのゆえに、あなた方を、許し生かし、キリストと共に座すもの、天のところに座すものとしてくださった。その6節に書いてありますね、キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。これらはもうすべてただ恵みによることです。ただイエス様を信じる信仰によって救われた、その恵み、信仰による救いの恵みにあなた方は預かるものとされたのです。その強調がなされております。そして、この2章の結論的なところ、10節のところで、私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。 新創造なんです。皆さんは新しい人間とされた、ね、前回のところでも言いましたね、人類には2種類の、ね、人間、2種類の命がある。その命は互いに全くもって違っている、ね、一つ目、その、ね、まず第一はアダム由来する、ね、古い命で生きている人、旧創造の人間で、2番目が、ね、キリストイエスにあって新しく、全く新しい人間とされた、全く新しい命で生きている人、新創造の人間、ね、ですから前者の人はアダム由来の人は、ね、その新創造の人、キリスト由来の人を、ね、理解もできない、また、ね、全く別命で生きてますから、また別の、その欲求、別の衝動に駆られて生きておりますから、ですから旧創造の人と新創造の人は互いにわからないんですね。でも新創造の人、イエス様にあって新しく生まれた人は、キリストの聖なる趣、キリストのご性質がその人の中に組み込まれております。だからその新創造の人が、まあ、相変わらずその頭脳の中、脳みその中では旧来の記憶があります。旧来の行動パターンが体に染み付いております、ね、旧来の罪の行いはするんですけども、でもそういう罪の行いをすることがもうだんだん、ね、新創造の人たちはかったるくなっていくんですね。もうそういう古い罪の行いするのが辛くなっていくんです。罪の、ね、旧創造の人たちの中に混じって旧来の罪の飲み食いしていることがもうだんだん辛くなって、そこにいられなくなっていく。そして、ね、その旧来の人々は新しく、ね、イエス様にあって新しく生まれ変わった人を、ね、ちょっと訳がわからない人、そう言って、ね、迫害したり、ね、阻害したりする、ね、これはもう旧来から行われてきたことです。ですからこの人類、今、ね、生きている私たちの中においては命の異なる2種類の人類がいる、ね、旧アダム由来の人と、また、ね、キリスト由来の新創造、新しく作り変えられた人、その2種類がいるということを、ね、前回見ました。で、この11節からのところで、ね、再び、ね、思い出してください、ね、以前あなた方がどんなものであったのか、ね、2章の1節の方からは、ね、暗闇の世界、ね、サタンに悪霊に支配されている古い自分を、ね、パウラを思い起こさせましたけれども、この11節以降のところでは、ね、ここは、ね、ユダヤ人対異邦人というその観点から、ね、以前のことを思い起こしてください、パウラは言っております、ね、思い出してください。あなた方以前は肉において異邦人でした、ね、要するに異邦人というのはユダヤ人以外の人々を指します。ユダヤ人、ね、彼らには旧約の律法が任せられました、ね、エホバなる神主がユダヤ人に現れて、そしてユダヤ人に神の基準である律法を、ね、授けられました。そしてそのユダヤ人は神様の言葉を知り、神様の基準を知っている。でそれに対してユダヤ人以外はそれを知らないということで、異邦人ということで神様から離れた民ということで、ユダヤ人の中からは軽蔑されている存在でした。彼らは、ね、肉においてはいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであって、ね、その頃は、あなた方キリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした、ね、ですから以前の、彼のその成り立ち、異邦人でした。私たち日本人やまた韓国人とか、ね、中国人、もうその、彼らもユダヤ人ではありませんので、割礼からは、ね、ほど遠い、また神からはほど遠いものでした。ただ偶像崇拝をして、ね、神でないものを神とする、そのようなものだったのが以前のあなた方の様子でした、ね、神の言葉から遠く離れていた、そういう状態だったけれども、もう今は違いますねということをパウロはこの13節のところで言っております。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。アメン。 ですから旧来の、ね、その律法、また神さんの言葉、神さんから離れていたあなた方でしたが、以前はそうでしたが、でも今や神に近いものとされた。何によって？キリストイエスの中にあることにより、キリストの血によってって書いてありますね。全部キリストによってです、ね、神から遠かったもの、でも今や神から近いものとされた。でも実を言うとですね、これユダヤ人も全く同じなんです、ね、ユダヤ人もパウロはここでは肉の割礼においてや、ね、って書いてありますね。神様の救いに預かるかどうか、これ肉体関係ないんです。血筋も関係ないんです。ユダヤ人ギリシャ人もともと関係ない。ただユダヤ人には、ね、神の言葉律法が与えられましたけれども、でも律法はただ、ね、人々に敵意を与えるだけのものでした、ね。この、15節ですね、敵意をご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。書いてありますね。律法は敵意を生じさせます。何と何との敵意か、ね、神と人との間の敵意です。人は、ね、律法が示されるとき、ね、神様の基準に、ね、とてもじゃないけど達することはできない。むしろ神様に敵意を敵対するものであるということが律法によって、ね、浮かび上がってくるんですね。律法は、ね、敵意を生じさせるもの。でも、ね、この敵意を主は打ち砕かれた。何によって？キリストによってです。このユダヤ人、確かに肉においては割礼を受けているんですけども、ね、でもその割礼、ただ単に肉体に何か、ね、あの刃物でもって施すものであって、決して罪を取り除くようなものではないんですね。でも、ね、この肉体の割礼に比べて真の割礼というものがあります。霊における割礼です。そのことが、ね、先ほど冒頭でお読みしましたコロサイの1章に、コロサイ2章です。コロサイ2章の方に書いてあるんですけれども、ちょっとコロサイ2章、11節にあるんですね。人の手によらない割礼を受けた。コロサイ2章の11節にそれが書いてあるんですけども、ちょっと前後関係を見るために9節からお読みしたいと思います。9節、キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。アメン、ね、ここエペソの一章の終わりの 方と非常に酷似しておりますね。キリストは神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っている、ね、エペソの一章の後半の方でも22節では、神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。アメン。キリストは充満してるんです。一切のものによって満ち満ちているんです。キリストは、ね、キリストに、そしてこのキリストの中にある皆さんも一切のものによって満ち満ちているんです、ね、このことを本当に私たちはもっともっとよく理解、ね、その知識がますます増し加わるように、ね、知恵と啓示の霊が与えられて、この、ね、優れて素晴らしいその神様の満ち満ちた様、心の目がはっきり見えるようになって、それがもっともっと見えるようになるように、ね、祈り求めるべきである。一章の終わりの方で見ました。本当にキリストは全ての支配権威の頭です。そしてこの11節、キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨てキリストの割礼を受けたのです。アメン。先ほどエペソの2章の方では、ユダヤ人 のその割礼からほど遠いものでした、あなた方は以前はそうでした、書いてあったんですけども、今や、ね、皆さん自身割礼済みのものとされてるんです。何によって？キリストによって。どういう部分が、ね、霊においてです、ね、肉の体は無割礼であっても、でも真に神さんから自由取って、神さんの目から見て重要なものは肉の割礼ではなく霊における割礼である、書いてあります。キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨てキリストの割礼を受けたのです。12節、あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらされたのです。アメン。ね、ここでも、ね、キリストと共によみがえらされた、もう以前のアダム由来の第一の人としての命は皆さんは死にました。キリストと共にです、ね、バプテスマによりキリストと共に葬られ、そしてキリストと共によみがえらされた。ですからもう以前の命としては死んでるんです。以前の、ね、望みのない無割礼のものと呼ばれていたあの時代からはもう、ね、それは死んでよみがえらされました。以前の、ね、空中の権威の支配下にあって、その以前の流行に従って、暗闇の流行の中に従って歩んでいたその人間においてはもうすでに死んで、キリストと共によみがえらされて新創造とされたんです。この礼拝の前に、ね、ともこ働き人が祈りの中で、あなた方は、ね、もはや、ね、古いものは過ぎ去って、見よ、全てが新しくなりました、ね、その祈りをしました。第2コリントの、ね、その御言葉の通りです。もはや古いものは過ぎ去って全てが新しくなったんです。キリストと共に葬られ、キリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらされたのです。また、ね、13節、あなた方は罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。アメン。私たちを責め立てている債務証書、ね、債務証書というものは、ね、何か法律がその元ベースにあって、そしてあなたは、ね、これこれの法律に基づけば債務があります、ねね、そういうベースとなる法律がありきなんですね。それによってあなたは借金があるということが明らかにされるものですけれども、皆さんには、ね、責め立てる債務証書がもともとあったんです。罪という債務証書、そしてその罪を明らかに浮かび上がらせるためのベースとなる法律が律法でした。律法によれば皆さんは罪あるものと、ね、されざるを得ない、そういうものだったんです。けれども皆さんを責め立ててやまない、不利に責め立ててやまないこの債務証書は釘付けにされました。十字架の上でキリストの、ね、十字架に書かれたその時に、皆さんを責め立てるあらゆる不利な債務証書は無効化されたんです。皆さんを責め立てる、ね、不利な債務証書はあの十字架、イエス様のその釘付けにされた十字架とともに釘付けにされ、今や無効化されているんです。皆さんの、ね、神様の基準に達し得ない、そのあのもう高貴な基準、律法、それに皆さんはもともと達し得なかった。けれどもキリストが十字架にかかってくださったゆえに、その敵意は廃棄されたんです。その十字架の上で債務証書は釘付けにされ、イエス様と共に釘付けにされ無効化された。そしてこの神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされた。そして15節、神はキリストにおいて すべての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。アメン。私たちもですから、ね、キリストの捕虜とされて、そのキリストの凱旋行列に加えられ、ね、神の国へのその行列に加えられて捕虜とされ、ね、もはや世のものからは神の国のものの捕虜とされ、そして御国に行列に加えられて入っていくんです。そして私たちが福音を伝えて、ね、救いに導き入れられる人々もそうです。同じ行列に加えられて神の国へと加えられていくんです。ですから皆さんが、ね、イエス様を伝えて、その伝えた相手がイエス様を受け入れたならば、皆さんと同じく神の国に加えられたものとしてその行列に加わる。そしてその人が一人でもいるならば、ね、この地上において罪許されて救われてイエス様を信じた人が一人でも出るならば、天の御国においては大きな喜びが御使いたちの間に湧き起こるんです。皆さんが、ね、一人の罪人を、一人の、ね、絶望に打ちひしがれている人をキリストを伝えることによって、その人がキリストを受け入れることによって、天では大きな喜びが湧き起こり、そして、ね、皆さんは神の国のために働き人として、ね、その分をなし、多くの御使いに喜びを湧き起こし、イエス様も本当に喜ばれる。そのことを、ね、皆さんがもし一人の罪人を立ち返らせるならば、そのことになるんです。それでこの16節、こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を批評させてはなりません。これらは次に来るものの形であって、本体はキリストにあるのです。あ、これ、影って書いてありますね。すいません、ちょっと私の聖書、印がいっぱいあるので、これらは次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのです。アメン。ですからこれらの、ね、祭りや新月安息日のことども、これらは律法です。これらのものは影です。そしてその律法の本体はキリストなんです。律法はキリストの影に過ぎないもの、ね、次に来たるものの影に過ぎないものですから、ユダヤ人も、ね、確かに割礼を受けたものではあるんですけども、でもそれは肉の割礼、その割礼は影に過ぎないんです。本体はキリストにあり、そして誠の割礼、それはこのコロサイ書にある通り、ね、キリストにあって人の手によらない割礼を受けた。そして、ね、割礼、それは肉を削ぎ落とす儀式ですけども、私たちのこのキリストにある真の割礼とは、キリストにあってこの肉の体、ね、第一のアダムとしては、それはもう切り落とされて死に明け渡され、そしてキリストにあって新創造とされる。これが誠の割礼です。皆さんはキリストにあって、ね、肉の体を脱ぎ捨てキリストの割礼を受けた。そしてもはやキリストと共に以前の自分、古い自分においては、ね、もう罪ばっかり自動的に犯す、そういう自分に対しては死に明け渡され、新しいキリストにある命、ね、新創造を生きるものとされた、ね、これが、ね、全く、ね、新しい真の霊におけるキリストの割礼です。皆さんはそれに預かるものとされたんです。ですからもう以前は遠く離れていたような皆さんであったとしても、でも今やキリストイエスの中にあることによって、キリストの血によって近いものとされた。私たちはこれにあって生きるべきです、ね、ですから以前のこの律法、ね、諸々の定め、それらはもうキリストにおいては廃棄されたんですね。しかしこの以前のこの律法、ね、この諸々の定め、これを、ね、守り行うことには祝福が約束されておりますよ、ね、この律法に書いてあること、ね、あなたの隣人に、ね、罪を偽りを言ってはなりません、ね、これはまだ生きております。ですから隣人に偽りを言うならば、ね、祝福に預かれない、かえって呪いが身に降りかかってくる。 ね、父母を敬いなさいというその言葉、これを守り行う人にはその祝福があるんですけども、でも父母を敬わない、ね、それに対しては呪いがつきまといます。立法のさまざまな規定、生贄を捧げる儀式、子羊を、ほふって捧げる、そういった、もろもろの祭儀規定、それらはキリストにおいて成就されたんです。キリストが誠の子羊となって捧げられて、そして私たちはその子羊キリストに預かることによって全く、ね、新しい人間に作り変えられる、罪が許され清められる、神の目から見れば汚いものとされていたものが、ね、その犠牲の血によって綺麗なものとされる、清いものとされる、キリストにおいて全てが成就したんです。だからこのキリストイエスにおいて皆さんは全く新しく作り変えられたものです。このキリストにあって望みを持ちましょう。そしてこのキリストの、ね、勝利の凱旋行列にさらに多くの人々を加えるために、ね、キリストを皆さん伝えましょう。そしてこのキリストイエスにあって皆さん自身がますます作り変えられ、ますますもう以前の古いものはどんどん過ぎ去って新しいものとされていく、その実態を身に帯びていく皆さんでありますように、
アーメン。
イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
では皆さん一人一人がこのことを感謝し、またその実態の中において歩んでいくことができるように、今私たちも祈る時を持ちましょう。
主イエスキリストにあって以前のものは過ぎ去り新しくなったもの、十字架の身元に置いて主を見上げ、数々の罪それを胸を打ち叩き悔いたもの、そしてキリストにあって、父よ彼らを許してください、彼らは自分が何をしているのか分かりませんと、この御言葉によって、この御言葉の宣言によって罪許されたもの、清い者が見る神を見させてくださるために、ご自分で流してくださったその血潮を持って私たちの隅々を清くしてくださって、私たち一人一人が清い者となって神を見ることができますように、祝福されたものでありますように、私たちを祝福してください。イエスキリストにあって父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みに豊かに預かった一人一人でありますように、聖霊がイエス・キリストにあって私たちを生かして、キリストの望まれた高さまで、広さまで、深さまで私たちを導いて育み育ててくださいますように。そしてキリストにあってキリストの勝利の強烈に加えられたもの、キリストにあって栄光の門をくぐったもの、キリストにあって神の子とされ、キリストにあってこの世が裁かれる時、ニネベの人たちと一緒にこの世を裁く神の子とされますように、私たちを祝福してください。キリストの勝利に私たち一人一人が数えられて、キリストの命の時私たち一人一人が数えられて、キリストに接ぎ木されたものとして主の前にいますように、私たちを祝福してください。私たちを祝福してください。私たちを覚えてください。私たちを満たしてください。私たちを用いてください。イエス様の御名によって祈りました。アーメン。
あなたが十字架にかかられた時、私たちを責め立てるあらゆる不利な証言をするその債務証書も同時に釘付けにしてくださったことを感謝いたします。
アーメン。
私たちを責め立てるもの、この律法、律法はただ私たちには罪ありとそれを指し示すだけに過ぎず、そして私たちをキリストへと導くものです。 私たちは確かに罪あるもの、そう責められて仕方ないものでした。しかしキリストを信じる信仰、この素晴らしい恵みによって私たちは信仰により救われたことを感謝します。もはやキリストを信じる私たちには責め立てるものがなく、また悪魔サタン、その全ての支配権威、それらの武装はもはや解除され、そして私たちはただキリストにあって捕虜とされ、ただキリストの下にぶら下がるものとして、キリストに連なるもの、そして私たちはただキリストにおいて恵みにより救われました。ただ恵みにより神の子供とされました。この優れて素晴らしい福音を感謝いたします。どうか私たちはこの福音を伝えるもの、この福音を優れて素晴らしい救いを人々にもたらすものとして、主を我ら一同もと用いられますように、この天聖がまたこれに預かる一人一人がそのために用いられますように、どうかこれから生たち一人一人をその働き人にますます増し加えてください。
アーメン。
主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。終わりに兄弟姉妹たち、喜びなさい。
アーメン。
完全なものになりなさい。
アーメン。
慰めを受けなさい。
アーメン。
一つ心になりなさい。
アーメン。
平和を保ちなさい。
アーメン。
そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。
アーメン。
聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。
アーメン。
全ての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。
アーメン。
主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もよよ限りなくありますように。
アーメン。